こんにちは、トライタッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。ではやっていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。これちょっといつの回で話したかもう記憶が定かじゃないんですけど、1年以上前のポッドキャストで確定申告を RPG で学べるゲームが出るらしいよっていう話したと思うんですけど。
してたね、してたわ。
ね、してたよね。
してたね。
これいつですか？ちょっと待って、ノーション検索してみよう。
RPG。マジで1年前じゃん？話題的にもそんな中途半端な時期はやらないだろうし。
RPG、あれ、出てこないな。出てこないか。トライタッチ FM、ググってみようかな。RPG。あ、でもこれ雑談でやったのかな。
ああ、
雑談でやったから出てこないのかな。
難しいね。
ちょっと待ってよ。まあ、遠い過去にね、やったと思うんですけど。で、まあ、今、確定申告シーズン真っ只中じゃないですか。
うん。
で、僕も着々と確定申告の準備、まだ終わってないんですけど、まあ、やっと8割くらい終わったかな、みたいな感じで。準備をしてるんですけど。
はいはいはい。
そういえば、ふと、前、ね、RPG の、RPG ゲームで学べるっていうやつを話したり、あれどうなったんだろうなって思い出してしまって。
はい。
ググってみたんですよね。
うん、どうだった？
うん。リリースされてないっぽいっす。
あら、まあ。そっか、出たらね、嬉しいけど、まあ出る前にもっと楽になったら嬉しいけど。
これね、2年前だったわ。うん、そう。
あ、そんな前？そっか。じゃあ去年の僕ら完全に忘れてるじゃん、それのこと。
そうだね。そう、だってこのなんかネトラボにニュースが出てるのが、2022年、あ、でも3月19だな。
あ、じゃあ終わった直後に話題になって。
話題になったのかな、うん、
来年こそは、みたいなこと言ってたのかもしれない。
そうそう、そういう話をしただろうけど、さすがにね、
うん。
2024年の確定申告シーズンに出てないということは、
うん。
なんか、お察しするというか
。そうだね。
うん。
確かに。お、僕らの雑談のあれからも出てきたね。
出てきた？
3月20日に収録したあのラストエディテッドタイムになってるね。僕らのノーションのネタ帳で。うん。2022年の3月だね。
そうだね。
じゃあやっぱりちょっと頓挫しちゃったのかな。
頓挫しちゃったっぽいな。そうだね。いや、でもなんか、この間のポッドキャストでも、ちょっと話題になってたけど、GPTs
の方で、
はいはい、確定申告 GPTs ってやつもあったんですよ。
へぇ
ー。うん。これかな？まあ、でも、なんだろう。でも基本的になんか質問を受け付けてくれるみたいな感じよ。なんか特になんか、そのヒアリングみたいなことはしてくれないみたいな。
うん。なるほど。まあでもそれでも結構助かるな。
うんうんうん。まあでもね、やっぱり、ちょっとそれでもまだやっぱり不十分というか、
うん。
なかなか、解決しない問題はあるって感じですけどね。
まあね、やっぱ今年ってか最近変わった情報とかだと追いつかないこともあろうしな。
いや、なんか結構ね、状況が人それぞれじゃない、やっぱ確定申告する状況というか。まあ、例えば僕の場合とかだと正社員やりながら副業で稼いでて、で、かつ、その副業のうちの一つ、まあ、個人開発のうちの一つは、なんか、そのパートナーと、その、利益シェアをしてるみたいな。だから、そこと業務委託契約を結んで、
うん、
売上の半分を、まあ、その、業務委託料として払うんだけど、
うん、
でもそれだけだと、なんか税金を俺が、だけが負担してしまうみたいな感じになっちゃうから、その税金も加味した上で、その、業務委託料を決めるみたいな。
はーん。
うん。
やっぱそういうのだと、なんか最初からすべてのケースを網羅した、質問形式で ただただ答
まあ
えてい
そう
くと
だ
何が必
ね。
要かをね、教えてくれる系
うん。
がいいよな。なんかいちいち説明しても、本当にね、AI 発達しきんないとそれは無理じゃないって感じあるもんな。
ね。うん。みたいな感じでね、ちょっと今年も疲弊しながら、確定申告進めてますけど、まあやっぱりその時に自分用のマニュアルを作るのが大事っすね。多分また来年になっていろいろググっても多分絶対わかんないと思うんだよ。あ、これ俺のケースじゃないな、
そう。
みたいな感じで。
忘れちゃうんだよな。なんか。
そうそうそうそう。
そう。だから、まあ、ね、やったことが自動的になんか、そう、調べたこととか、思考した流れとかまで残るといいんだけど、結果これだったけど、なんでこうしたんだっけみたいなのが、結構困るんだよ
まあそうだね。うん。いや、本当税理士雇いたい。はい。
その分稼がないとね。
はい。そんな感じです。じゃあ本題行きましょ
はいはい。
う。本題が、まあちょっと前に話題になったんですけど、ノートでちょっと話題の記事がありまして、納期が生産、なぜ生産性をぶち壊しにしているのかっていう件ですね。まあエンジニアにこう、切っては切り離せない、切っても切り離せない納期と生産性というトピックだと思うんですけど、
はい。
読みました？軽く。
あんまり。
あんまり読んでない。
あんまりだね。だ
一
から、
応、
どんな話なのか読んでない人向け
はい。
にね、さらっ
あ、
と。
了解です。まあ一応書いてる人が、牛尾さんっていう、前このポッドキャストでも紹介したかもしれないけど、アメリカのマイクロソフトのエンジニアの人ですね。Azure Functions プロダクトチームのシニアソフトエンジニアの方ですと。
はいはい。
うん。で、でもなんかね、このノート曰く、まあなんかアメリカの方でなんかそんなノートみたいな概念ないよみたいなこと言ってて。
まあ、たまに聞くよね。
う
そういう
ん。
話も。まあ、会社によるんやろうな、とは思いつつ。
まあいや、本当ね、まあ結局そこだと思うんだけど、まあもちろんこのノートに対して、いや、うちアメリカの企業だけど普通にあるけどね、みたいなリプも飛んでたりするんで、まああくまで傾向としてっていう話なのかな。
そうだね。それに、まあ、マイ
うん。
クロソフトならそらそうなんじゃないぐらいの気分はちょっとある
う
から、
ん。
日本マイクロソフトも実はそうなのではとかね、あるかもし
まあ
れない
そう
け
だ
ど、
ね。
まあ、とはいえやっぱ、何を重視するかっていうところの仕事のウェイトが高い低いはやっぱりアメリカと日本で違いそうな気がする
そうだ
から、
ね。
まあもうなんかもうバリバリのバリバリに、仕事で命燃やしてるような会社はアメリカにもあるだろうから、そういうところはきっと納期があるし。そうじゃないところは日本よりは、緩いのかもしれないよね。
そうだね。
とい
で、
う
まあ
前
一
提のも
番
と？はい。
コアな話のところで言うと、なぜこのような違いが、まあアメリカと日本のような納期に対するところの違いかな、が生産性に関係するかというと、納期がある状態で仕事をしていると常に早く仕事を終わらせようと気分になる。仕事は QCD プラス S。まあ QCD っていうのは、クオリティ、コスト、デリバリーですね。まあ、だから品質とコストとデリバリー。まあこれがトレードオフになるよねっていうのは、まあエンジニア界隈ではまあよく言われてることだと思うんですけど、まあ、プラス S っていうのはまあスコープ。うん。まあこれのトレードオフなので、例えば納期をキープしたければ、他のものを犠牲にしないといけない。それは大抵品質になるだろう。で、例えば早く仕事を終わらせねば、と思っていたら理解がおろそかになる可能性も高いだろう。十分理解していなくても手順書通りに従ったら作業は終わるかもしれない。理解は時間がかかる。だから、これをショートカットする人も多いだろう。しかし、中長期的には理解は生産性の向上のものすごいツールになると。まあ、だから、まあ、回り回って生産性が低くなるよね、みたいな話につなが、つなげてるのかな？
はい。
うん。
そういうことなのね。
うん、そうそうそう。まあ、でも、これは、まあ確かにわかるなという一方で、でもなんかあんまりね、なんか個人的にはそんな上からドーンってこう、納期が降りてくるっていう経験あんましたことがないというか、う
まあ、
ん。
そうだね。とはい
うん、
え、
な、うん。
IBM 時代のでかいプロジェクトにいた時とかはさ、いつまでに
あ、
やらな
まあ
きゃ
ね。
なって、できなかったら偉い人が謝りに来てくれてみたいな感じの。
まあ確かにそういうシーンはもちろんあったね。うん。そしたら多分、まあここで言ってる、まあ理解はおろそかにしつつ、作業を優先。 完了させることを優先っていう状況は、まあもちろん起こり得ますね。そうだね。
そうかな。まあ今の会社で言うと、まあ法改正が、金融系だし法改正があるから、みたいな、まあ、法人系のものとかだったりするし、そういう対応で期限が自然と決まるものがあったりとか、まあ、競合他社が出してて、いつまでにやんないとチャーン率がこんぐらいになることが予想されるから、やるとか、そういうことによって一応納期がちょっと、厳しく言われたりとか、することはあるかな。
まあ、だから一筋縄に納期は置かない方がいいよっていう話ではないはずなんだよね。まあ、それこそそのね、俺たちがやってた IBM みたいな感じだと、その納期っていうのが契約に深く結びついてるみたいなことだってあり得るから、
そうだね。
生産性を犠牲にしつつも、やっぱり納期を守らないと、まあ、契約が破綻しちゃいますからね、っていう。
そうだね。割とちょっと、うちの会社も一瞬、まあ一時期狂ってたような時期があったりとか、その前はちょっと、ふんわりとやってた時期とかもあるから、納期だったりとか、それに関する動きみたいなのを、なんか、まあ、頑張って早くやるぞ、みたいな感じだった時期もあるし。けど、最近はもう結構、なんか、優先度を、これの優先度を上げるんだったら、こっちの優先度下げなきゃね、みたいな話とかをちゃんとするようになってくれた。マネージャーとかがすごいそれを意識するし、それを僕らにも伝えるようにしてくれてる。のを感じるから、なんか、組織も変わっていってるんだな、っていうフェーズの進み方をちょっと感じてるけど、まあ、それがこの無理なものは無理という共通認識みたいな項があるけど、ここに記事に書いてあるけど、そういうことになってくるんだろうね、とは思いつつ、結局、なんか、余裕がある組織でやってることを書いてあるだけで、なんか、は
わ かる、
こ
わ
れを
か
読
る
ん
よ。
で役に立てられるというか、自分のアクションを取れる人間が今どれだけいるんだっけみたいなところは感じるというか。
まあ、でも、理解に時間をかけるっていうところは、まさにそうなんじゃないかな。まあ、だから、納期を守るために、ドキュメント読み込みはこれだけにして、早く手を動かしましょうっていうよりかは、
そうだね。
まあ、ドキュメント読み込みに1ヶ月、2ヶ月かけて間に合わなかったら、まあ、それはさすがに、何やってんだって話だけど、まあ、ある程度ちょっとリスクを取って、そのドキュメント読み込みというか、最初の理解に時間をかけるっていうのが、結局納期を守るっていうところに、こう、つながってくるっていうのは、まあ、一つあるんじゃないかなっていう気がしましたけどね。
そうだね。これ結構回り回って上の方にも意識してもらう、上の方の人に意識してもらわないと基本的に
まあ
は無
そうだ
理。
ね。
な
確か
話
に。
で、で、それを上の方にしていくと、経営層とかの認識の、意識の話になって、で、そうすると、とはいえ、会社を守るためにはこれやんないといけないよね、みたいなって、結局無理になるような気は うっすらしてる なぁとは思いつつね。だっても
まあ難
う、まあ、この
しいですね。
人、ね、周りも優秀だし、会社も優秀だからだろうけど、なんか、こちらでも納期があるケースはあるみたい。実際体験すると、日本にいてる時よりずっと気分が楽だ。日本の時は全てのものに納期があったので、常に早くしないととかいろいろ書いてて、なんか、久しぶりに納期があるものが来たから頑張るか、みたいな発言がこの記事の中にあって。まあ、そらそういう環境ならそういう、ね、意識になるだろうけど、っていう、だからそもそもの、なんか、企業体力だったりとか、なんか、いろんなものが必要な前提には、あるよな、
まあ、
とい
そ
う
れ
気はは
あ
して
るか
る。
もしれない。まあ、
は
なんか
い。
本当に二重系三重系の SIR でこれがすぐに実践できるかというとなかなか難しい話ではあるね。
そうだね。まあ、取り入れれるところから取り入れようねっていう意識は大事だと思うので、なんか、はい、この QCDS の方の 考え方は大事だよねっていうぐらいの、どこ
まあ
まで
そ
落
こ
ち着
は
きそうっ
ね。
すね。
感じかな。じゃあ終わりましょうか。
はいはい。
ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、ネクストのフォロー、ポッドキャストのレビューなどぜひお願いします。では今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。